種ラジ。
どうもオレンジです。
暑いですね。ポンです。
世の中全部種でしょ。種ラジよろしくお願いします。
いろんなメディアを覗き見て伝わり方、伝え方、使われ方を社会や未来の視点で見てみようというコーナーです。メディア覗き、今回は、TBS ラジオそこそこファンクラブでございます。
ほ、
はい、ということで、メディア覗きって言ってますけど、今回はですね、うん、我々オレンジポンが大好きな TBS ラジオの、うん、ファンクラブ通信ということで、ただ好きなんでどうでしょうかっていうような話をですね、ちょっとしていきたいというふうに思います。
お願いします。
まあ、いろいろね、 TBS ラジオもございまして、
うん、はいはい、
まあどうでしょうね、その TBS ラジオっていうのをこうがっぷり四つで聞いてる人がどれぐらいいるかわかりませんけれど、
うん、
まあ聞いているものとしましょう、全国民がね。まあ、
ポッドキャスト聞いていただいてる方はね、結構親和性高いんじゃないですかね。
そうだね。いや、どうだろうね。でもずっとかけてるとかね、ずっと聞けるかっていう状況かっていう話で言うとなかなか難しいとは思うんですけど、
うんうん、
まあ知らない人は知らないなりな感じで聞いてもらえればなというふうに思います。
うん、
ということで、はい、一応今回はですね、TBS ラジオ、種ラジ的2020ニュースというのを、10個あげたいと思いますんで。
お、あるんですね、そんな
に。はい、ほうほう、聞いていただければと思います。第10位、じゃじゃん、ラジオエキスポ開催ということで。
これ第10位ですか。
ほうほう、第10位ですね、
結構でかいと思ってましたけど、
2020年の2月10日11日。これね、なぜか横浜パシフィコというところで。
行きましたよ、僕、はい。
はい。すごいすごい。なんか2万1200人来場したそうですよ。
うんうんうん、
どうなんか感じ的には満員ですか、満席満員みたいな感じでした。
ライブ、特にアフターシックスジャンクションのライムスターから始まる、まあ、クリーピーナッツとかねのライブは満席でしたね。
うん、ああ、そうなんだ。ね、これ来年どうなるのかって、そのいろんな意味でちょっと注目はありますけれど。
やれるのかな。
ね、さあ、そして第9位、じゃん、佐古道夫さん降板。それから日曜サンデーのアシスタントも変更になりましたということで。
もう TBS ラジオ聞いてない人にとっては何のこう、ね、誰っていうところから何って。
佐古道夫さん、まあ、大沢ゆりの UUY と土曜日版の、パートナーである佐古道夫さんが、
うん、ね、TBS ラジオ
さん、いや、まあ、金曜日でね、ずっとまあ、パートナーを組んでらして、
うん、
お色気大賞とかでもね、もう絶妙なパートナーだったんですけれども、うん、何言ってんねん、あんた、お前。知らんがな、そんなもん。はい、バカやねえっていう、そのね、佐古道夫さんの愛の手があって成り立ったお色気大賞も、もう今は昔ですけれども。
うん、
わかんない？まあ、しょうがないね。その人たちは、お色気大賞で検索していただければと思いますけれども、まあ、その佐古道夫さんが、降板ということでね。いや、うん、ちょっと切ないですけどね。
うん、
あと、日曜サンデーも、アシスタントが変わっちゃいまして。やっぱアシスタントどんどん変わっていくんですよね。これしょうがないですけどね。こういうのはありますけどね。でもまあ、ラジオってやっぱりこう、キャスティングが重要っていうか、
うん、
その、パーソナリティがどうしてもはみ出ちゃうわけですよ。
うん、
我々も情報を提供してるつもりでやってますけど、まあ、何らかしらのね、オレンジさんの声質みたいなものに、ちょっと、いいなとかね、思う人もいる。わけですよ。この感じ、喋り方とか ね。
何かしら出てる、
うん。そう、だからそういう意味では、こう、アシスタントが変わるだけでも結構大きいんだな、というところではあるんですけどね。うん、第8位、
提案、
深夜番組、ファイン、生から収録に変更、という。
深夜も深夜で、てか早朝ですよね、もはやね、この
番組、ね。深夜3時ですね。
うんうん。
3時からの2時間のワイド番組なんですけど、まあ、このね、ワイド番組がさ、結構重要だと思うんですよ。だって、オールネットの側だったらゼロとかなんかいろいろやってるじゃないですか。
うん、
若手に開く。
日本放送ね。
はい、はい。そうそうそう。だけど、この TBS はさ、ガンとしてその、やっぱ、まあ、これは多分、走れ歌謡曲とか、ヘッドライトみたいなノリで、やっぱそのちょっと中高年層向けの演歌とかも枠組みとして欲しいから、まあ、設置案でここのファインが残ってるんだと思うんですけど、うん、これが生じゃなくなっちゃうっていうのはさ、結構ショッキングな出来事かなとは思うんですけど。
まあ、生って大変です、そこからね。
だから、もともとはさ、なんかニュースナウっていうさ、ヤフーニュースとかからトピックスを拾ってくるコーナーがさ、昔の新聞の記事を読むっていうコーナーに変わるっていうさ、結構そう、今日はどんな日みたいなね、なかなかまたそうだろうな、みたいな、なかなかね。
収録ってそんなに前に収録するんですか？
いや、多分だから、帯だから、うん、まとめ撮りはできてるかちょっとわかりませんけども、
はあ、そう
だって2時間だからね、さすがに、その、
まとめ撮り厳しいですよね。
まとめは取れないような気もしますけど。
昼とかにやってんじゃないですか、前日の。
いや、そうだと思う、そうだと思うけど、うん、まあ、ちなみに爆笑問題の、爆笑問題カーボーイも、これ、うん、生ではないんですよ。
あ、そうなんですか、あれ。
そうそう、あれも、ほぼ撮って出しっていうか、夜、うん、例えば、まあ、7時、9時ぐらいで撮って、で、それを出してるんですよね、基本的には。
確かに、アフターシックスジャンクションによく、火曜日、太田さんが、うん、出てくるんですけど、そういうことか。収録、アフターシックスジャンクション終わりぐらいでそっか撮ってるのか。
そうそうそう。それで、まあ、だから、ちょっとニュース的にはずれるというか。
うんうん、
なんか、渡部がですね、もうしょうがないですね。理由はわかりませんけど、みたいな。だから、渡部さんの情報までは知ってるけど、その先、うん、まあ、深夜になってもわかんなかったですけど、そういうタイムラグみたいなのは一応あるんですが。うんうん、
なるほど、なるほど。
そうそう。まあ、ですけど、ファインが生じゃないっていうね。あれっていう感じもありますけどね。第7位ドライバーズリクエスト、宮崎瑠衣さんが産休でお休み。
誰だか全然わかんない人出てきましたね、ついに。
ね、皆さんがおなじみのですね、玉結びで、
はい、
まあ、途中のコーナーってドライバーズリクエストっていうコーナーがあるんですけど、このドライバーズリクエスト、でこのコーナーはこれだけ単体で、なんかちょっとその玉結びとはノリがやや違うというか、うん、アナウンサー女性二人が、トークをしてるっていうコーナーなんです。で、これは、まあ、ドライバーさんのためのコーナーっていうふうなやつなんですけど、でこれでフリーアナウンサーの宮崎瑠衣さんが産休になったっていう。同じこと2回も言わせんな。
おめでたい。
第6位。
おめでたい話だった。これにエキスポ負けてんだ。はい。まあいいや。
毒まむし三太夫のミュージックプレゼント、隔週で土曜に移動。
え、ね、どういうことどういうこと
今までは、だから数年前までは大沢優里の UU ワイドの、うん番組枠でずっとやってたんです。
はい、ほうほう。ごめんミュージックプレゼントってそもそも何ですか、これ。
あ、ミュージックプレゼントっていうのは、よく毒まむし三太夫さんが、はい、おい、ババーみたいなことを言う番組で言う。
なんかテイストとしてはね。
そうそうそう。はい、なんかそういうこと言ってるって言われてるじゃない。で、それは、何かっていうと、彼がずっとやってる、ミュージックプレゼントっていう番組があって、番組はコーナーなのかな。
コーナー、はい、はい。
で、それが、まあ、その中で、毒まむしさんがいろんな場所に行って、
はい
例えば銭湯に行ったりとかさ、工務店さんとか、うんうんうん、喫茶店とか、なんか老後介護施設とか、そういろんなところに行って、人を集めて、やーやーやーやーやーやー、今日はね、本当に15人、20人、あ、1000人のあれ死に損ないが集まって、みたいな、わーみたいな、そんな感じの、ことを、まあ、やってるんですけど、15分ぐらいの番組が。
あれ、ミュージックプレゼントってコーナーなんですか？
そうなんですよ。
へぇー。
まあ、いろいろこう、ヨークマートとかね、ドクモメサンデーとか、いろいろこんなタイトル、スポンサー変わってはいるんですけど、それがありまして、まあ、それがすっごい長くやってるんです。
曲のリクエストを聞くってことなんですね、じゃあミュージックプレゼントってことで。
一応ね、そう、よく言ってくれました。基本的には、はい、おい、じゃあ、リクエストあるみたいなのつって、聞くんですけど、はい、まあ、大体ね、はい、ワンコーラス目ぐらいで終わっちゃうんですけど。ちょっと。
長たいは合わせてないですね。
曲かけらんないよ。ちょっとみたいなことを大体掛け合いの中では、されるんですけど。
それお馴染みなんですね。
そうそうそう。そう曲かけるよとかっていうのが、大体大沢さんとの掛け合いではあったんですけど、でそれがずっと帯でやってたんですよ、うん、月金で、
はいはいはい。
だけど、それが月金から、スーさんの枠に移動して、
うん。
ジェンスーさんの番組に移動して、月目に変わったんですよ。う
ん、あらあら。
で、月目で、だからジェンスー生活は踊るっていう、基本的に音楽のセレクトまで決め込んでる、おしゃれなムードが流れてる番組の中で、うん、前半の30分内に、マムシさんが現れるっていう、なんか独特なノリがずっと行われてたんですけど。
TBS ラジオだな
ぁ。伊集院さんがちょっと勘弁してくださいっていうことで、スーさんにお譲りしたそのマムシ枠なんですけど。
ひどい。
でも、さすがにそれが、まあ、数年やってたんですけど、マムシさんの枠を、うん、まあ、ちょっと、なんでしょうっていうの、金曜日の玉娘の枠に移動したんです。うん、で午後に移ったのね。
押し付け合ってるよ。
そう。で、それからさらに今度は移動して、隔週で土曜日、ナイツのチャキチャキ大放送に移動したんですよ。
あ、でも一番なんか向いてるところに収まった感じはしますね。
まあまあまあ、演芸館というところではね、似てるところもありますけど、うん、そう、だから、まあファンとしては、マムシさんの声が毎日聞いてたのが、ほぼ毎日聞けていたのが、土曜日の、うん、しかも隔週になってしまったという。
一応ライブではあるんですか？土曜日の。
うん、生ではあります。だから、
生ではある。
金曜日もそうでしたけど、どこそこで収録しますよって言って、集まるみたいな。うんうん、ただ、ちょっと俺まだ聞けてないですけど、多分まだ集まれてないですね。
ってこと？
だって、ね、この状況ですから。
ああ、そういうことか。そっかそっかそっか。
そうなんですよ。まあまあちょっと、これもウォッチしておきたいところでありますけど、もともとね、チャキチャキ大放送は、ロケのコーナーとかもあったりもするので、
そうですね、
最近ねロケのコーナーとかもちょっと番組の中で減っていったりもしますけど、
難しいですもんね。
ということで、さあ第6位結構盛り上がってきたでしょう。
はい
はい、
ってきました、
ね。さあじゃあ、うん、ここから一気にねベスト5行きたいところなんですけど、それ前にねちょっと残念ながら10位に入らなかったですけど、いろいろ気になることがありますので、ちょっと拾っていきましょうか。
はい。
でも最近ね、ちょっと気になったニュースで言えばこれですね。黒岩知事の、神奈川県に来ないでください CM。ちょっとしたブレイク。
え？ CM が流れてるんですか？
だから、多分、ポッドキャストとかで聞いてる人はわかんないと思うんですけど、うん、神奈川県の黒岩知事が、まあ、県で枠を買ったんでしょうね。CM をずっと流してたんですよ。で、神奈川県知事の黒岩さんが、いろいろ、神奈川県のいろんな地域名を言って いくわけです。頭からずらずらずら、うん、なんか、茅ヶ崎なんとかかんとかっつって、うん、ね、どこもいいとこですと、とっても楽しいところですが、この時期に神奈川県には来ないでくださいっていうだけの CM が、連発、連
す、怖い怖い。
なんかその、ご唱和されたということで、これに富山恵里さんが若干の違和感を感じたっていうことが、ニュースとしては。残念ながらちょっと順位に入りませんでしたけど、
富山さんを感じそう。
ね、はい。それから、これもちょっと衝撃でしたね。あんだけ CM やってたのに、わはは本舗、王と花魁、公演延期にということ
です、ね。これは CM 知ってますわ、はいはい。
これもね、解散公演ラスト2をやった後で、もう一回帰ってきた王と花魁が、本当にどっかまた行っちゃったみたいな、なんかそういう展開で、ずっと心配してるんですけど、今はね、アーキタンツとか、国巻亮太がそういう心配な状態ではありますが、
藤巻亮太ね。
まあ、藤巻亮太ね、はい。まあでもそろそろ回復するのかな。だから本当、なんか、ロシアンルーレットだよね。わはは本舗はダメだったけど、藤巻亮太はいけそうだったみたいなさ。本当ギリギリのところでしたよね。
うん、まあお客さんスカスカにしてもいいんだったらね、みたいな
話ね。ね、まあまあそういうのもありますよね。それからいろいろありますよ。新番組ね。真空ジェシカのラジオ父ちゃんがスタートしたとかね。松本真由の、番組が始まったりだとか。
松本真由
松岡真由か。松岡真由の番組が始まりましたよ。はい、松本ほのか。
松本ほのかさんも始まりましたね。
番組とかもありますね。うん、それから、TBS ラジオ、玉結びで、赤江さんがお休みの時に、堀井美香さんと、花丸大吉さんのコンビで、やったんですけど、
ほうほうほう、
このね、堀井美香さんと大吉さんの組み合わせが、絶妙に気まずかったっていうね、回がありまして、これが良かったですかね。
何がだろう。あと、赤井さんの方が気まずそうなのに。うんうん、
安住紳一郎の日曜天国で、有働由美子、さんのエピソードを喋ったところ、宇戸由美子さんから、勝手に喋んないでくださいっていう、メールが届くっていう回がありましたからね。
聞いてたんだ。
あと、まあ、藤田ニコルさんの番組がね、もやってましたりもしましたね。はいはい。そう、まあ、いろいろありました。あと、セッション22のデイリーニュースセッションの SE が変更されるとかね。そういう
細かい。 細かいけど、なんでだろう。
はい、ありましたね。あと、これね、惜しくもなんですけどね、3月22日、全国子ども電話相談室が復活というのがありましたね。
この番組でも紹介しましたよね、これ、ね。
そうですね、紹介もしました、はい。これもね、なかなか赤井さんが大活躍で面白かったです。さあ、では参りましょう。ベスト5ね、一気に行きましょうか。
間の間のベスト5、
はい。第5位です。はい。コサキン電話をまさかの2回復活ということで、正月にもね、復活しまして、それでつい最近もまた復活をしまして。
あと、まあ、ラジオエキスポでもね、出てましたね。
そうそう。だから定期的にね、これやってくれるんじゃないかなと、ファンの間ではね、嬉しい思いでありますけどもね。うん、さあ、そして行きましょう。第4位、伊集院光、楽太郎二人会出演決定かというね。
そうだ。
これ楽太郎さんがゲストで、リモートで出てたんですけど、まあね、やっぱりこう、楽太郎さんって、まあ、もともと師匠である、
ね、
まあ、楽太郎さんと、
落語家でしたからね、
そう、人生の元落語家ですからね、円楽一門なわけだったんですけど、で、まあ、その、つかず離れずな関係ではあるんですけど、やっぱ師匠ということで、ちゃんと、尊敬した形でおしゃべりするんですけど。
あれ、今って円楽さんじゃなかったでしたっけ、楽太郎さんって。
あ、そうだね、ごめんなさい、そう、円楽さんになってますね。で、それで喋ってて、うん、俺やっぱ、円楽っていうか楽太郎なんだよな。でもすぐに松之丞から白山に変わっていく感じとかすげえよな。
うん。
それはいいんだけど、俺思ってんだよね、だから。二人会やろうよって言って、あ、もう、でしたらやりましょうみたいな感じで、まあ、これですから、伊集院光とラジオとファンとしてはですね、伊集院さんが落語会に出るっていうのはちょっと面白いことだな、なんてちょっと思ってる。
あー、なんか最低 !3 位。
ジャンクシカゴ、アンタッチブルのシカゴマンゴ最終回スペシャルが、
お、入ってきた。
いよいよということで。まあ、無事ね、最終回スペシャル。
見たことですか？僕は聞いてないんですけど。
ああ、そうですか。はい。そんなに話題にはなりませんでしたけど、
うん、
ただ、まあ、ね、リスナーとしては非常にこう、あ、終わったんだなとも思うし、
うん。
なんかやっぱスタートって感じがしますね。こういうのは。
うんうん。新たなアンタッチブル。
アンタッチャブルが、また漫才とかね、バンバンしてくれるのかなとか、二人で活躍してくれるのかなっていう、その、なんかスタートの回みたいな感じもしましたよね。
うんうんうん、
さあ、そして2位です。久米宏ラジオなんですけど、が6月で終了。そして、その後番組として、バービーの週末ノートが、
意外
決まりましたということですね。う
ん、はいはいはい。
はいはいはい。まあこれね、いろいろ文脈あります。まあこの久米宏さんの前に、
うん。
荒川狂敬デイキャッチっていう番組がありまして、
はいはいはい。
これがまあ、月金の帯で、夕方の、まあ3時半からやってた、まあニュースワイド番組だったんですね。で、まあ基本的にはニュースに触れて、で、それを解説していく、みたいな番組で、まあそこで、まあ青木治さんとか、ちょっとまあ、政権に厳しいとか、社会に厳しく当たるような人たちが何人か出てコメントするみたいな、山田五郎さんとかね、出てたんですけど、その番組が、まあ、なくなって、アクションっていう、まあ、どっちかというと、こう、カルチャー系プログラム、また一個増えたみたいな感じになったんですよね。で、それはまあまあ、わかりますけど、みたいな感じになってて、で、やってたら、今度は、その、まあ、その、今でもね、オリンピック、やらなくていいじゃないですかってずっと、もう当初から言ってる久米宏がいるんですけど、
うん、
その番組があって、まあ今でもまあ割とその、割と自由ですよね。70過ぎてるおじさんはやっぱ自由なんだなと思いますけど、自由に喋ってたおじさんが、いなくなっちゃうみたいなことで、
うん、
で、まあいろいろね、いろいろ考え方はあるとは思うんですけど、ね、もちろんね、誰かしらが抜けないと新しい人入ってこれませんから、それは致し方ないところではあるんですけど、うんうん、やっぱなんつうのかな、こう、何その、政治を丁寧に解説するっていう風なスタンスももちろんあるんですけど、政治を日常会話っていうか、うん、その、なんていうか、ブツブツ喋る世界観っていうのもあると思うんです、きっと。
うんうん、
だけど、なかなかその、若い人がそういうことをするのが苦手だったり、こう、なんかこう、合わないところあるじゃないですか。なんか、若い、うん、なんかこう、真面目な人が政治の話すると急に固くなっちゃったりとかして、なんかこう、ちょっとそれはラジオで聞かせるには難しいみたいなのがあったりとか。じゃあどうしたらいいんだっていうんで、やっぱ親父がまあブツブツ言ってるのが一つのスタイルではあって、もちろんまあそれは本当は変えていかなきゃいけないところもあるんですが、 まあそういうふうなある種こう、政治とかを日常的に社会のことを日常的に喋るっていうことができるパーソナリティっていうのがだんだんと減ってきてしまっていて、結果としてカルチャーのことしか語れないみたいな時間になっていっちゃってる、まあ、ラジオがあるっていう意味で言うと、久米宏の降板っていうのは、まあ一つやっぱ寂しさというか、そういう世界が消えていくというようなイメージはあって。まあ、オレンジさん、ちなみに聞いたことあります？久米さん。
1回か2回ぐらいかな。うん。まあ、そんなに聞いてないですね。
はい、でもね。まあ、だから、まあ、全然いいんですけど、まあ、俺なんかはその、大沢優里聞いてないけど流れてる理論みたいなのがあって、あの、内容じゃなくてそこにおじさんがいるっていうのが重要だっていうさ、そういう価値観があって、だから、その、今、森本武郎のスタンバイって朝の枠がありますけど、6時半から8時半までやってるのかな、これもさ、まあ、森本さんが、まあ、毎日やってるわけ。まあ、よくやるなと思いますけど、70過ぎた おじいさんがさ。だけど、やっぱそのおじいさんがあそこにいるってことがやっぱ重要だったりもすると思うんです。なんかやっぱじじいが喋ってんだな、みたいなさ。だけど、いつかやっぱりね、いなくなってしまうときに、じゃあそのじじいがブツブツ社会のことをつぶやくっていうスタイル以外のスタイルを、いい加減こう、考えないと、なんかこう、ほら、まあ、歌丸さんとかもまあ40代とかなのかな。それぐらいな人が。
あと50になりましたね。
そうですね。あ、そうなんだ。その、政治について喋る感じってのはなかなか難しいじゃないですか。喋ってないとは言わないよ。考えてないとも全然言わないんだけど、なんかこう、馴染む感じで喋るっていうスタイルをどう手に入れるかってなかなか難しいと思ってて、アナウンサーが真面目になんか解説するとかじゃなくて、なんかダラダラ喋るみたいなことをどう馴染ませてやるかっていうのが、だからバービーさんとかもあんまりそういうことをね、要求するのはなんですけど、なんか、なんか馴染んだ形でいろんなことを喋れればいいなと思うし、もちろんね、その政治とか社会問題だけが世の中ではないんではあるんですけど、なんてごにょごにょ言いたくなるような、週末ノートが始まるということですね。
久米さん。
はい。さあ、そして第1位です。
やった。
ドン。赤江珠緒さん、工藤官九郎さん、二人のコロナ発症者が出、そしてそれが復活したというニュースですね。
つい先日ですね。はい。赤井さんは。はい、
赤井さんは。赤井さんはね。そう。6月8日月曜日から赤井さんは復活をしました。工藤さんもね、先々週ぐらいから復活してますからね。うん、ね、という、まあね、これはどういうふうに考えるべきかわかりませんが、まあ少なくとも TBS ラジオリスナーはコロナというふうな病気について非常にこう考えさせられたのかなというふうには思います。特に赤井さんなんかリアルタイムというか、一時ね、調子が悪くなって、うちから実験的にリモートやってみようっていうのがまずあったんですよ。で、まあ、やってて、その、やりながらこう、放送してるんだけど、来客がやってきて、あ、ごめんなさい、ちょっと待っててみたいなこととか、なんかパソコンが使えないとかさ、子供のピン太郎ちゃんがどうとかとか、なんかそういうふうなことがあった上で、戻って、てきて普通にやってると思ったら旦那さんがまあ報道ステーションの関係の方だからまあ
そっちが先でしたね。
そう、それが陽性だったと。で、それでじゃあちょっと念のためにということで検査をしたらまあ陽性で、まあお子さんは陰性だったのかな。でさらにその後まあ肺炎症状が出て入院していくみたいな流れになっていくわけで、これ聞き方をさ、なんかもっと深刻めいた感じにすれば、いや、赤井さん大丈夫かなみたいな気持ちにもなったりもするし、まあそういうね、心理的な不安感もあれば。
逆にそういうなんかテイストの方はセッションの方でしたよね。なんかあえて玉結びではそれ扱わなかったみたいなこと
は。そうだね。まあセッションもその、なんか驚しいというよりかは、まあここはだからもう一個の面で赤井さんが自分が体感したってことをアウトプットするっていう。うん、だからこれは、なんていうかな、その、報道ステーションのね、メインキャスターの人も、あの人も、まあ、コロナにかかったんですけれど、うん、あの人はどっちかというと、かかってすいませんみたいなポジションになぜか立てさせられちゃったみたいなところがあったけど、
最初からなんか謝るみたいなね。
そうそうそう。まあ、もちろんなんか、丁寧な説明はあったんですけど、赤江さんは自分がなっていったことの経緯っていうのを、まあ、玉結び的には、玉江らしからぬ、 真面目なお手紙でレポートしていって、で、それが、まあ、もちろん赤江さんが見た世界ではあるんだけれど、うん、実際に感染した人が語る言葉として、まあ、なかなかレアな、なかなか、その、そういうふうなまとめがないものもあったりもするので。
かなりね、もう文章力とかね、そういう語る能力は求められることですからね。
うん、まあ、何よりそこから発信するっていうことだよね。だって普通の人が感染したら、なかなかその自分がなりましたってことを言いづらいみたいなところもあって、その辺の難しさも、まあ彼女、だからこそ超えることができたということなんでしょうけど、まあ説明があって、セッション22でその、まあ手紙が読まれたりとか、あと、アビガーについて、そんなに不安がなくてもいいですよ、みたいなことを喋ったりとかね。まあ、いろいろ、いろんな見地はありますけど、まあ、彼女なりの立場で語ったりとか、そういうのがあって、その赤江さんの、まあ、当然今までね、その、ずっと前はずっと報道の帯やってた人ですから、それはそうなんですけど、その赤江さんの立ち位置っていうのが、その、なんていうのかな。だから、本当に、さっきも言いましたけど、その森本さんが朝いることだけで意味があるということと同時に、赤江さんがただ昼間になんかブツブツ言ってるだけで嬉しいっていう風な、なんか本当ラジオのまさに世界観の中で、まあ仮にコロナがじゃあそういう人たちが出た時に僕らどうやって立ち振る舞えばいいかなとか、だからね、その知らないとさ、なんかあの人なんでコロナかかってるのとかなんかブツブツ言いたくなっちゃうかもしれないけど、やっぱり身近な人がなった時に、どんな理由だったとしてもですよ、やっぱその人をどうやって受け止めていくかとか、で、その人は、もちろんなったことがさ、気まずいとかはあるけど、でもそれを逆に活かしてラジオの中で、みんなに情報発信できないかって、それはまあ我々も、まあそこまでできるかどうかわかりませんけど、そういう関係性が、まあ理想といえば理想じゃないですか。そのね、なんか社会のこととか、ツイッター炎上とかを気にしてるみたいな世界観の中に足を入れるよりも、ラジオの世界観でコロナってことと向き合うことって、なんか比較的健康的な感じもするななんて思ったりもして。そう、なんで、ちょっとこの、まあね、結果として TBS はいろんな対策を、割と早めにしてたのかな、なんかその。
アクリル板とかリモート放送とかね、全然やってましたね。
ありましたんで、なんかそういう意味でも、まあこれだからラジオ局は TBS に限らずですけど、まあ他の放送局もかな、いろいろ考えさせられたんじゃないかななんて思いますけどね。はい。ということで、知らねえよって言われたら、すいませんって言いますけど。
TBS ラジオ震えてる人は何、震えてない人は何人一つとしてピンときてないベスト10
でした。そうですね。赤や玉を玉結びって言われても知らないよってことですから、まあ、今回は全く説明しませんでしたけど、まあ、
ぜひ聞いてほしいな。
なんていうのかな。まあ、皆さんにはそれぞれね、自分の馴染みのものがあると思うんですけど、まあ、その馴染みのものが何らかのニュー、だからね、自分の言ってる部活動とかさ、なんかわかんないけど、会社でもいいんですけど、なんか時折この重大ニュースとか作っておくと、節目節目でいいのかななんて思ったりもしますので、いや、本当に激動の2020年。これ2020年だけだからね。この6ヶ月だけだからね。
ねえ、ありましたね。
ないもんですけどね。はい、ということで、ごめんなさい、アトロクの話聞きたかったんですけど。
もういいです。大丈夫です。
ちょっとだけ教えて。ちょっとだけ。
アトロクの魅力は、もちろん、その、いろんなカルチャーに関する専門家の方を招いての話なんですけど、それプラス2本立てでもう一つ魅力なのは、曜日パートナーの方、月曜日から金曜日まで TBS のアナウンサーの方々、まあ、現役の方もいれば、宇垣美里さんのようにもう卒業された方もいらっしゃるんですけど、その方々、一人一人のキャラクター、パーソナリティが見れ、聞けるっていうのがものすごく魅力で、みんな面白いんですよ。みんないいんですよ。5パターンそれぞれ特色のある、こんなに、タレント揃いから TBS ラジオアナウンサーと思うぐらいいろいろある。TBS アナウンサーですね。テレビの方のアナウンサーですけど、すごい魅力に溢れる方々なので、特に、開始、18時からスタートの番組、月曜日か金曜日やってますけど、そこから15分ぐらいまでのフリートーク、オープニングトークをぜひ聞いて、その魅力に触れていただきたいなと思っております。
やっぱりラジオが好きになるとさ、そういうちょっとよくわかんない話しちゃうよね。
よくわかんない。まあ、テレビで見たことあるの人も多いと思いますけど、ね。
パーソナリティの人となりっていう意味で言うと、なんかこう、やっぱちょっとはって思っちゃうと思うんですけど、普通の人は。 だけど、やっぱりそういうところに魅力があるんだよっていう。だからね、こう一丁伝わらないこの我々の気持ちなんですけど、だから本当一度聞いてもらうしかないっていうところが、悩ましいところと、あとちょっと我慢してほしいだよね。やっぱ30分ぐらい我慢して聞くと、何からしらが伝わってくるみたいなところがある。ちなみに、宇垣さんの後ってどなたがやってるんですか？
宇垣さんがやってるんです、そのまんま。
ああ、やってるのね。
宇垣さんは TBS 退社されても、TBS の仕事、多分唯一じゃないかな。アフターシックスジャンクションだけは続けたいっていうことで続けられてるんですよ、
ね。そうか、そうか、続けてらっしゃるってことですね。うん、はい、ありがとうございます。アトロクもね、アトロクを聞いていると、このタネラジもさらに面白くなるとか。
まあ、僕の話は結構アトロク絡み多いですからね。
うん、そう、大体アトロクでもやってたんですけどっていう、その枕言葉いらねえだろってやつがよく出てきますけど、うん、まあ、それもね、合わせて、楽しんでいただければなというふうに思います。はい。何がメディア覗きだって感じですけど、今回は、タネラジ私的な TBS ラジオそこそこファンクラブ通信ということでございました。はい。お疲れ様でございました。はい。ということで、私は、母なる海に帰りたいポンと、
オレンジでした。
タネラジ。また。